ゆきはさん、お待たせしました。はじめまして、ややかと申します。ですね、ご相談をいただきまして、もちろん私ができる限りのことはお答えしたいと思うんですが、動画レッスンでもね、お話ししてるんですけど、私は移民コンサルタントではないので、なんかこう、データ的にこの方法でやるのが一番移民の確率上がるよみたいな、そういうことはわからないんですよね。なので、なんかそういう、裏付けを持って、これがデータ的に一番移民しやすい方法だみたいなことを知りたい場合は、やっぱり移民コンサルタントに無料相談でいろいろ教えてくれるので、聞くのがおすすめです。まあ多分やってると思うんですけどね。ただ、なんかその私がこうやってわざわざ無料動画レッスンをやってる理由というか、まあ動画でもお話ししている理由なんですけど、移民コンサルタントって基本的に自分のビジネスとしてお仕事をしているので、なんかね、その人にとって本当にベストな、なんか移民方法ではなくて、まあ、その移民コンサルタントのお仕事につながるかどうか、利益につながるかどうかっていう観点で、おそらく彼らはコンサルしてるんですよ。っていうのは、移民コンサルタントになるのに莫大な費用がかかるし、苦労してその資格を取って、ね、なんか何百万ってそれをかけて取ってて、で、確かそのコンサルタントの資格をキープするのに、また会費みたいなお金をかかるわけですよね。だから、その移民コンサルタントとして生計を立てるには、お金を取らないといけないわけですよ。でも、その世にある移民の方法っていうのは、なんか全てが全てその移民コンサルタントとしてなんかお金を取れるような制度じゃなかったりするので、だからね、なんかあんまり何はお勧めされないんですけど、移民コンサルタントって。で、私もなんか本当は最短最速で一番確実でお金がかからなくてワーホリ済みでも、なんか永住権が取れる方法なんですかってすごい聞いてたんですけど、誰も何のことは勧めてこなかったです。っていうのは、今思えば何言って、まあ、自分で仕事見つけちゃったら、移民コンサルタントに何も頼まなくてもいけちゃうわけですよね。だから、コンサルタントが、私の場合はやっぱおすすめされたのはポスグラで、やっぱりだってポスグラだったら学校行くってなった時に、その学校行く際の仲介手数料も移民コンサルタントに入ってくるし、その後のビザ取得も、やっぱ難しいから移民コンサルタントに頼まなきゃいけないから、まあ、それも移民コンサルタントにお金入ってくる確率が高いし、そんな感じで、私にとって一番ベストな方法は何だったけど、で、実際何で就労ビザが取れたんですけど、でも移民コンサルタントに相談した時は、何は絶対やめた方がいいですって言われたんですよ。だから、なんかその移民コンサルタントに相談するのはいいんですけど、やっぱりその裏があるということを分かった上で、最終的にはユキハさんがどうしたいのかっていうのをなんか決めたらいいんじゃないかなって思うんですね。で、どこだっけ、ECE の資格を取ってポスグラで永住しようとしたけど、まあ最終的に日本で就職して、で、まだワーホリビザがあって、で、ワーホリで行くか、何になるためにカレッジに行った方がいいのか正直分かりませんということだったんですけど、何になるとしたらカレッジ行かなくて大丈夫です。で、おそらく、でもちょっと分かんないので、それも移民コンサルタントに聞いてほしいんですけど、まあ、なぜなら私は専門家じゃないので、今のこの新しい何の、なんかその、システムで、そういう資格が、何の資格がなくても永住権取れるのかちょっと分かんないので、そこはちょっと聞いてほしいんですけど、そうでね、ちょっとこの動画レッスンだと、その何の永住権取得システムが、しばらくなんかクローズドになってたんですよね。で、それが最近オープンになって、何で永住権取れるようになって、で、さらに今までと違う永住権取得方法がになった。なんかその、これまですごいややこしかったビザの取得方法がすごく簡単になって、まあなんか何で永住権が取れる道がまた開いたは開いたんですが、やっぱり、年間2750人までしか永住権は取れないっていう枠はあって、だから、まあ、もし何で就労ビザが取れたとして2年働いたとしても、2年間働いた後にその2750人の枠から、外れてしまったら、その制限人数からぶれてしまったら、永住権は取れないんですよね。確実な方法っていうのはないわけですよ。まあ、なんかその、またカレッジ行ってポスグラで、 で多分ミンコンサルタントおすすめしてくると思うんですけど、まあ、それだってね、雇用主見つかるか分かんないし、ビザ取れるか分かんないし、だから最終的に私がこういう相談に対してお答えしてるのは、そのあなたはどうしたいですかって、いろんな情報を集めるのはいいんですけど、最終的にそれをやるのはあなただし、それを、まあ、2年間頑張るのはあなただし、頑張れるかどうかっていうのは自分が本当にやりたいことじゃないと頑張れないんですよね。そうで、まあ、何の仕事探しの仕方に関しては、プレゼント動画で私がやった方法というか、お伝えしているので、まあ、それを参考にしていただければ、それだけで別に誰の手を借りなくても雇用主は見つかると思うんですよね。で、でもね、なんか私のクライアントさんで実際にその、まあ、そういう EC の資格とかもないし、なんだっけな、子供をなんか仕事として保育の経験とかも全くないけど、看護師と助産師の資格があって、で、まあ、日本からこの私がお伝えしている方法で遠隔で何の雇用主を見つけて、で、実際バンクーバーで面接みたいな、最終面接みたいな感じで面接に受かって、今その就労ビザのスポンサーというか、就労ビザの手続きをしているクライアントさんがいます。でそのクライアントさんがの場合は、別にもカナダに行かずとも日本にいながらにして遠隔で何の仕事を見つけて、なおかつ就労ビザまで確定させてるので、でその人は何の資格もないし ECE とか持ってないし、カナダでカレッジも行ってないけど、まあなんかその就労ビザのが取れそうな感じだから、まあ、多分それになるためにわざわざまた何の学校行く必要ないんじゃないかなって、ましてやユキハさんが何の、あ、何じゃないや、 ECE の資格があって、で私ちょっと J 社員がよく分かんないのでわからないんですよ。カナダの保育園でボランティアをしたことがどう何につながるのかも私も分からないんですね。もしなんかそれがなんて言うんですかね、何にとってそれはすごくいいことだよっていうこともちょっと分からないです、やってないので。で J 社員が何なのかも分かんないし、それと、まあ、ちょっとその保育園と何ってやっぱ全然違うので、なんかその ECE がどれくらい何に反映されるのかも私は分からないんですよ。ただなんか最終的にそのいろんなそういう、カナダ移住に挑戦して、でもなんか途中で諦めてしまった人たちをたくさん見てきたんですけど、そういう人たちの共通点って、なんか自分が何をやりたいかよりも結局なんか移民コンサルタントとかエージェントとかに、この方法があなたにとって一番だからって言われて、あ、そうですかって、本当はやりたくないのになんか何やったりとか、本当はなんか心が動いてないのに、まあ、これが一番移民に近い方法だからってジャパレスで働いたりとか、なんか本当にやりたくないことはやっぱ人頑張れないんですよね。2年もやっぱり2年か3年かかるので、就労ビザじゃないや、移住権が取れるまで平均でね。だからやっぱりどの方法が一番確実かって言われても、まあ、もちろんそのなんか確率論で言ったらこの方法が一番移民しやすいよっていうのはきっとあると思うんですよ。なんかポスグラでジャパレスで働いてなんかとか何でとか、でもね、なんか最終的にそれやるのはその人だから、その人がそれをやりたいかどうかで、私の場合は何が一番最短最速で取れるからとかそういうことよりも、まあ、単純に何をやってみたいなってなんか純粋に思ったから、自分がやりたいって思ったことだから2年続けられたわけで、なんか多分一番確実な方法で言ったら、ちゃんとカレッジ行って2年の就労ビザ、ポスグラ取って、でなんかジャパレスで働いてとかだったと思うんですけど、私はやっぱ何で行けたのはそこだったんですよね。なので、で多分ね、なんかケケの、後輩だから、後輩さんで高校の後輩さんということは絶対に頭のいい人だと思うので、なんて言うんですかね、なんかその保育関連って、まあ、結局そういう学歴とかがなくても行けちゃうじゃないですか。で多分ユキハさんがその ECE をせっかく取ったけどその道に進まなかったのって、本当にそれがユキハさんがやりたいことだったのかなっていう話じゃないですか。本当にもう私何としてでもカナダで保育士やりたいみたいな感じで、なんかそういう純粋な気持ちで言ってたんだとしたら、多分なんかね、就活の波があろうともなんだろうともそっちに出たと思うんですけど、なんかやっぱそこに行かなかったってことは、でなんかそれでビザがうまくいかなかったとしても、本当に ECE でカナダで保育士やりたいっていう純粋な気持ちだったら、どんな手を使ってでもカナダで保育士になってたと思うんですよ。